1% の情熱物語。海外に住んでいる日本人は日本人総数のわずかに 1%。 この番組では海外進出や起業を果たしたビジネスオーナーや経営者、また各業界のプロフェッショナルな方々へ対談形式でインタビューをしていきます。日本の未来を背負うグローバルなプロフェッショナルたちの仕事哲学とそこに燃える情熱に迫ります。 You ready? こんにちは。
こんにちは。
1% の情熱物語294回です。皆さんお元気でしょうか？
元気ですか？日本はそろそろ桜が咲いてくる頃かな。
そうね。
うん。ね、最近俺が気になった、なってしまっているものの話をしたいんですけど。
ほうほう。
沙織ちゃん、マーダーミステリーゲームって聞いたことありますか？
何それ？
ちなみに人狼ゲームっていうのは聞いたことありますか？
あります。
やったことある？
やったことはないけどテレビで見たことある。
ああ、そのゲームをやっている風景をってこと？
はいはいはい。
いや俺もなんとなくその人狼ゲームっていうのはね、その聞いただけでやったことなかってそんな感じなんですけど、
うん、
そのマーダーミステリーゲームっていうのはね、なんか面白そうなんですよっていうのが、まあ、知らない人が、
うんうん、
まあ、東京とかにそういう場所があるらしいんですけど、オンライン上で、うん、この日にこのマーダーミステリーゲームやるよっていうのが出てて、でそこに8人枠があるよって出てて、でそこに1人で行きますとか2人で行きますとかって、
うんうん、
参加を表明するとじゃあ開催してますって決まって、で知らない人たちが集まってそこに、
うん、
でそこにガイドさんがいて、でそのガイドの人が、あなたはこれの役ね、例えば弁護士の役ね、あなたはじゃあ、なんだこの夫婦の役ねとか、あなたは学生さんの役ねとか、うんうんうん、そのストーリーに出てくる役割が振られて、
うん、
で、その台本みたいなのがあるんですけど、この人はこの日はこの時間これしてたとかね、で
あの
そういうことは決められるんだけど、あとはそれを隠すとか言わないとかっていうのは自分の自由で、まあ、その犯人を突き止めていくみたいな、
なるほどね、
ゲームがあるらしく、そのなんて今俺の説明で今伝わったかな？まあ、最終的にだから犯人を当てた人の勝ちになるんですけど、
うん、
まあそれがみんながそれが疑いを持たれてて、そのしかも知らない人とのこのコミュニケーションがそこで発生してて、顔色を見て、ね、知ってる人だとね、こいつ嘘つくとき鼻をかくなとかわかるからさこういう顔してる、こいつ嘘ついてるみたいな、それがわかんない状態でなんかそれを推理戦をやるっていうのが、
うん、
超楽しそうじゃんとか思って、
いや本当サバゲーのちょっと違う感じ、知らない人たち、
そうそうそう、それがね1時間半ぐらいそういうストーリー、まあ進めていくらしいんですけど、面白そうだよね。
面白そう。なんか東京ってそういうのいっぱいありますよね、面白そうなやつ。わかんないけどなんかありそうだなってイメージ。
いやーなんかそれやりてーって思ってるっていう話なんですけど、
やったことある人もいるのかな、面白、そんなのあるんだ。
次日本に帰ったらちょっと行ってみようかなみたいなね。
ちょっとやってみて報告してください。
うん、
友達もできそう、
まあ、そういやそうらしいよ。
面白、
やっぱりなんつうの、うん、
知らない人と試練を乗り越える。
そう。ちょ今何を言おうとしたか突っ飛んでしまいましたけど。
はい、じゃあ本編入りますね。
はい、行きましょう。
はい、一人の方のインタビューを4回に分けてお届けしているこの 1% の情熱物語ですが、今回はですね、アメリカでダンサーとして活躍されていらっしゃいます島津愛さんのインタビューの2回目です。
はい、先週まではね、今の活動なんかを聞いておりましたが、皆さんもインスタとか YouTube 見てくれたかな。そんな愛さんがですね、どうやって今のポジションまで来たか、ニューヨークから LA、ビヨンセのオーディション、まあ、そんな話を聞いております、
うん、では聞いていただきましょう。
はい、はい、ちょっと過去の話を今から聞いていきたいんですけど、
はい、
ちょっとね、そんなビッグネームの方たちとワールドツアーをする、ダンサーなんですけど、どうやってそういう愛さんができてきたっていう話なんですけど、まずお生まれがお生まれどっちでしたっけ。
生まれは東京ですね、葛飾です。
はい、で育ちが
転勤族ですごいいろんなところを移動してたんですけど、今実家は埼玉ですね。
なるほど。で、幼少期はどんな子でしたか？
いや、私もね、もう3歳からバレエを始めてて、
うん、多分ダンスの方のバレエですよね。
はい、クラシックバレエを始めたんで、もう本当になんだろう、最初私はやっぱりダンサーというかもバレリーナになりたかったんですよ。
うん、白鳥の湖だ。
そうなので、もうバレー漬けっていう感じで、もバレーバレーバレーっていう感じで結構。でも、
うん、3歳ってことは自分でやりたいっていう意思はあったんですか、その時？それとも
ありました、覚えてます。
へえー、そうなんだ。
うん、なんかね、東京ディズニーランドうん、に連れてってもらった時に、多分ね3歳4歳前ぐらいだったんですけど、始めたのはね、バレエは、
うんうん、
このね、ディズニーランドのダンサーになりたくて、もう行った時に見て、
あ、
私これになりたいって言って、母に言ったのを覚えてます。そしたら、じゃあバレエやんなきゃ無理だ、ダメだと思うって言われて、
あ、
で連れてってもらって、教室に近くの、
へ
え、
はい、3歳でそんなしっかりした意思があるんですね。
なんかだからあったんでしょうね、きっとね、自分の中でそのダンス、何かつながるものがあったんだろうなと思うんですけど、もうピキリンってきましたもんね、覚えてますもん。
ピキリンってきたっす
ね。これがいい、これになりたい。
そうなんだ。じゃあ3歳から、じゃあ近所のバレエ教室に通い出したみたいな感じですか。
そうですね。
で小中と、もうその夢って感じなんですか、ダンサーになるっていうのが。
そうですね、もうね、高校2年生まではもう本当にもうただ単にバレリーナを目指して、バレエダンサーを目指してっていう感じだったんですけど、
うん、
まあ、やっぱちょっとね、高校生とかになってくると、やっぱやりたいこととか他にいろいろね、なんかこうやんちゃしたくなったりとか、まあ、あともうね、バレエは私はもう体型的にすごく難しくて、もう本当に細くないとダメっていう、環境というか、もう私やっぱ体格的にそんなに細い方じゃなくて、結構もう骨格からがっちりしてるんで、常にダイエットしてなきゃいけないみたいな感じだったんですよ。もうね、小学校の時からもうダイエットっていう感じで、多分それが結構、やっぱり高校生になって体格が変わってきたりとかね、思春期で、
はいはいはい、
っていう時になんか結構もう限界を感じたっていうのがあったんですかね。高2でちょっと一回バレエをやめたんですけど。
あ、やめたんですね。へえ、うん、まあその時はでもなんか違うことが楽しそうだなって思っちゃったりも。
そうですね、
まあ、まあ普通に恋愛したりとかそういうのもあるのかな。
そうですね、もう普通にもう高校生活を楽しみたい、うん、恋愛楽しみたいっていうのもあったし、
うんうん、
まあ、バレエをやめてでもダンス部に入ってたんですよ、高校の。で、そのダンス部がなんかちょっと違うジャンル、なんかジャズだったりとかヒップホップだったりとかっていうのがあったので、
うん、
そこでなんかちょっとあれみたいな、違うダンスのジャンルを習っても面白いかもしれないって思ったのがそこがきっかけで。
まあ確かにそっちの方が楽しそうだもんね。なんかバレエって結構ストイックじゃないですか。
いや本当にストイックだと思います。
ねえ、つま先がもうなんかすごいことになっているそうだけど
いや本当ストイックです。ストイックですよね。やっぱあと、ね、そのダンス、その踊り方 うまい下手もだし、あとやっぱり 体型がやっぱりちょっとこうね、関わってきたりします
から。まあでもそこはね、どうしようもない部分もありますもんね。
そうなんですよね。
まあヒップホップはその点自由な感じがしますけど、ヒップホップとか、ね、まあ、ジャズとかもね。じゃあそっちの方にシフトしていった感じなんですか。
そうですね。で、高2で、一回バレエをやめて、まあ、他のジャンルを始めてきてっていう感じで、そこからこう、うん、結構でも最初の方はやっぱジャズとか、やっぱバレエから来てるんで、やっぱりもうちょっと一番近いところがジャズだったんで、ジャズダンスとかコンテンポラリーとかそういう方をやってっていう感じですね、日本で少しだけ。
まあなんかでも明確にこう、プロのダンサーになるっていうのは あったんですか。
ないですね。ただただ好きだからやってたっていう感じなんですけど、でもやっぱり、こう、やっぱ高3になって、その次の進路どうするのかってなった時に、その時にはやっぱり、いや、プロのダンサーになりたいっていうのは多分あったと思うんですけど、ただその日本に、じゃあ日本で大学に行くってなった時に、いやでもダンサーになりたいのに大学行ったらお金もったいないと思ったし、結構専門学校とかを見に行ったんですよ、そのなんか。アートスクールみたいな感じで。でもそこ見学とかにいたけど、全くなんかこう、ピンとこなかったというか。で、それを母に言って、で、逆にこの話をした時に母がじゃあ、いやでもダンサープロになりたいなったらアメリカ行けば、みたいな感じで。
お母さんの方から。
そうなんですよって言われて、最初私もそれも、いや、若すぎないかとか思ったんですけど、でもよく考えたら若い方に言っといた方がいいね。
ああ
っていうあれで、そう、まあ大学行かないんだったら、じゃあその大学行く、大学にかかるその資金を、じゃあアメリカに行くっていう、その最初に1年とかだけサポートしてあげるよっていうので、すごく、まあその面ではすごくラッキーだったなと思うんですけど、私は。
それを選ん場所がニューヨーク。
ニューヨークですね。はい。
はあ、かっけえな。まあダンスといえばダンスといえばなんですかね。まあでも LA、ね、まあヒップどうなんでしょう。LA もダンス盛んな気はするが、ニューヨークを選んだ理由は何だったんですか。
そうですね。ニューヨーク、まあダンスでやるってなったら、まあ大体ニューヨークか LA っていうふうに2つに分かれて、そこも行く前にすごく迷ったんですよ。で、多分一番の決め手は、まあ、運転しなくて済むところ。
そうなんだ。
免許持ってなかったんで。まあ、
確かにそうか。
できるだけその東京とその環境が似てるところがまずニューヨークで、プラス、やっぱりその、最初、さっきも言ったように、ジャズとかがとりあえずメインでやってたので、やっぱジャズ、シアターとかコンテンポラリーとかっていうのがまずニューヨークの方が強いのかなっていうのもあったし。
それはなんかダンススクールなんですか。
いや、最初はね、語学学校で行ってるんですよ、私。
あ、へえ。
英語が全く喋れてなかったんで。最初は語学学校で行って、でも語学学校行きながら、そういうそのダンススタジオに、行きつつクラスを受けるっていう感じだったんですけど、その後一回戻ってきて日本に。でもやっぱり私はニューヨークでちょっともうちょっとやりたいってなった時に、学校を変更して、そこからは、ブロードウェイダンスセンターっていう、その、本当に学校、ダンスの学校で、もう朝から晩まで、トレーニングするっていう日々でしたね。
へえ、いや、でも、お母さんもすごいな、それ。いや、なんつーの、ね、そう、語学校に行ってダンスクラスに行かせるっつーのも、なかなか心配っちゃ心配ですよね。その、まあ、その大学に行ってキャリアをちゃんと積むっていうわけでもなくってことですもんね。
そうですね。まあ、でも多分、きっと3歳からバレエをやってたのを見てたから、まあ、これしかないんじゃないっていう感じ。もうダンスしかないでしょ、ここまで来たら、みたいな。
そっか。それってもうでもなんとなくその革新的なものあったのかな。じゃあお母さんもこれでまあ食えるっしょっていうか、まあ これしかないっしょっていう感じか。
いや、どうなんですかね。でも多分誰も思ってなかったと思います。ここまでこう、なんだろう、まさかこう誰かとツアーに行くとか、
あ、
夢にも思ってなかったことだったかなっていうのはありますね。
そっ か。まあ、ちょっとここで聞きたいんですけど、僕皆さんにあの何か衝撃を受けた出来事や人生の転換期となったエピソードがあればっていう話聞いてるんですけど、なんかそういう衝撃的な、まあ今までの話聞いてるとね、こう割とやりたいことをずっとダンスやりたいって始めて、まあ、少しあの路線は変われど、そのまままっすぐ来てらっしゃるような感じするんですけど、なんかあったんですか？そういうものってあります？エピソード。
まあでも人生の転換期って言ってしまうと、やっぱりそのニューヨーク行こうってこう思ったところが一番だったかなと思うんですけど、そこが多分一番私の、ね、今の人生の中で多分一番ガラッと変わったかなと思うんですけど。
そっか。
何か衝撃を受けた出来事、そうですね、何か衝撃を受けた出来事。
まあ、ちなみにお母さんにじゃあアメリカ行ったらって言われて、最初はおマジかってなるわけじゃないですか。あの
なりましたね。
そっから、うん、おしじゃあ行こうっていう思えたきっかけみたいなのは何かあったんですか？
いやでも本当なんかね、自分の中で考えて、なんかもう何かがあったからとか言うわけでもなく、いやでもそうやって言ってくれるんだったら行こっかなっていうぐらいの、本当に今思うと恐ろしいぐらい軽い気持ちだったんですよ。誰も知らないし、ニューヨークで。まあね、英語も喋れなくて、
そう
っ
すよね。
別に家族とか知り合いとかが誰もいるわけでもなく、多分本当に若くて何も知らなかったからこそ、あそこまで軽く、さっと行けたんだろうな、と思うんですよね。
なんか、憧れのダンサーがいたとかそういうのもない、特に。
ないですね。まあ、ね、あの、やっぱでもね、やっぱ日本にいた時も、うん、ビヨンセのツアーの DVD とか、
うん、
ジャスティン・ティンバレイクのツアーの DVD とか、
うん、
そういうのも家にあってもう何回も何回も見たんですけど、
うん、
まあでもこの人みたいにっていう、そのなんか一人確定したというよりは、やっぱりいやこういうことできたらいいなっていうのはありましたね、やっぱ見てて、
うん、
かっこいいなっていうのは。
それはどういうとこなんだろう。ダンスこんな風に踊れたらいいなっていうなのか、こんな風にかっこよくなりたいなっていうなのか、どこら辺が愛さんのあれなんですか。
多分まずあのステージに立つ、あの大きいステージに有名なアーティストと立つっていうのがまず一つ、プラスそのダンスの面もありますね。こういう風に踊れたらすごいなとか、まあ私その時も全然ヒップホップの日の字もできてなかった子だったんで、まあそういうジャンルとかを見てて、いやこういう風に踊れたらかっこいいなっていうのはありましたね。で、まあでもどっちかっていうと、あのステージであのやっぱりこうアーティストと踊るっていうのがなんか惹かれたっていうのはありましたね。
こうなんていうんだろう、かっこいい私になりたいのか、かっこよくはなってる私が気持ちいいのか、あのかっこよく思われたいのがどっちが多いとかってあります？
かっこよく思われたいは多分ないですね。多分かっこよくなりたいんだと思います。
ああ、なりたいんですね、
かっこよくなって、ただ単に自分でなんだろう、そのなんだろう、アドレナリンを楽しむじゃないけど
気持ちよくなるわけですね。
そうですね、そうですね。
おお、そうっすか。なんかめちゃくちゃシンプルっすね。
結構シンプルかもしれないですね。そう考えてみると
ね、え、まっすぐだな。なるほどね。じゃあそっからもう一旦はまあ戻ったにせよ、またニューヨークに戻ってきて、そっからずっとニューヨークですか？
そうですね、まあ、最初やっぱ学生で行ってたので、
うん、
で一回戻ってきてもう一回行って頑張るって言って、もう一年ぐらい、うん、トレーニングトレーニングトレーニングってやって、
うん、
3年目かな、アーティストビザを取って。
すごいっすね。そんな簡単に取れないっすよね。どうやって取るんです
か？いやもうね、今多分あの時はって言ったんだけども、全然レベルが違かったと思うんですけど、私がラッキーだったのは、その時にもうニューヨークに行ってた日本人の人を2人ぐらい私の前に今取ったっていう、取ったばっかり、取りたてほやほやみたいな人たちがいて2人ぐらい、
うん、
それを見て、いや、まあ、もしかしたら私もいけるかもと思って、頑張ってやったんですけど、まあでも、良かったのは、日本で少し経験がまずあったこと、ダンサーとして、っていう、その書類を出せたりとかしたことが、まあ、ラッキーだったなと思うんですけど、ちょっと ABEX でなんか、 いろいろちょっとやってた時があって、
あ、じゃあそれがもう実績としてちゃんと認められるぐらいのものがあったってことですね。
こう書類でこう出せるものがあったので、はいはいはい、もうあったし、やっぱり、うん、ちょっと今だったら多分難しかったかもしれないですね、と思います、あのレベルは。
あ、
あのレベルの書類だと。
あ、
あったと思います。
そっかそっか、
あの時まだ、うん、そんなに厳しくなかった。
あん、それが何年ぐらいだろう。
あれはね2009ですね。
あー、へえ。
そうですね。でそこでニューヨークでまあちょっとやって、でもやっぱり仕事的にその、うん、私がやりたいそのアーティストと働くっていうその仕事はやっぱり LA の方がメインだったので、うん、途中で2011年かな、うん、にいやーもうこれはそろそろ LA に引っ越さないと多分仕事的に、うん、あのやりたいことできないだろうなと思って2011年に LA に引っ越したんですけど、
そのやりたいことってのはそのビヨンセさんとかそういうアーティストと一緒にツアーをするっていうところ。
そうですね、そうですね、う
ん、それはやっぱ LA に行った方がチャンス大きいんですかね。
うん、なんかね前はねニューヨークと LA 半分半分ぐらいお仕事あったらしいんですけど、うん、結構なんかねツアーとかリハーサルとかやっぱお金の問題なのか分かんないですけど結構全部 LA に行った時があって、うん、でも私一番最初のビヨンセのオーディションはニューヨークなんですよ。
あ、へえ、そうなんですね。
たまたま、
うーん、
もう LA にもう行くって決めて飛行機のチケットも全部買ってあった時に
あ、へえ、
ニューヨークでオーディションがあって、
うん、
もう飛行機のチケット何回買えたかっていうね、あのその
あ、それがオーディションが進んでいっちゃうからってことですね。
そうです、そうですね、うん、コールバックとか
残ってみたいな、
あってもうやっぱね、待ってどうなってんのどうなってんのっていう時にもうじゃあもう一回飛行機帰るかみたいな、一応残っとくかまだニューヨークにみたいな感じで、
それ無事それは選ばれた感じなんですか。
それが一番最初に彼女と働いた時だったんですけど。
ああ、でもアジア人初のビヨンセ専属ダンサーとしてって書いてあるけどそれなのかな。
そうですね、なんかミュージックビデオとかでは前も全然あのアジア人の方いたんですけど、そのツアーとかで回る人はいなかったらしいですね、まだ。
いやー、改めてすごいっすね。
いやいやいや
いや。いや、そんなの憧れてる人も腐るほどいますよね。いやー、
いや、まさかですよ、自分でも本当に。
すごいな。まあじゃあちょっとねベタな質問に入っていくけど、あの海外生活をして、それは別になんかあれですか、いいも悪いもっていうか、なんつうんだろう、ダンスでやれるからハッピーとか、なんかどういう感じなんですか。
そうですね、海外生活、まあもう主にやっぱ仕事があるからっていう感じですよね。で、いい、うん、
あのちなみにその旦那様もね、さっき先週かな話してたけど、アーティスト、まあ、同業と言っていいんですかね。
そうです、あのツアーで出会ってます。
あ、なるほど。ってことでね、まあだからそのあの何つうんだろう、もう完全にこっちっていう感じですもんね、拠点は。あんまり別に日本に戻りたいとかはないってことですよね。
いや、わからないですよ。
あ、そうなんだ。
やっぱね、年取ってくるとね、
あ、
いや、もう帰るたびにね、
日本ですよね。
日本いいなって思います。でやっぱりちょっとリアルな面も出てくるじゃないですか、年取ってくると。例えば保険とかね、
まあ、病気、医療費がね高いんですよね。
医療費でこれで子供できたら学校どうするのとか、なんかそういうこと考えると、日本も全然あの私は一生戻らないっていうのは全然ないです。私は
それ
は
もう
まだ全然視野にあります。
それ旦那さんもそれはやぶさかではないという感じなんですかね。
うん、ちょ、彼の方がね日本に住みたい住みたいって。
あ、そうなんだ。
言うんですよ。
あ、それはいいっすね。でも、
はい、でもやっぱほら日本人じゃないとわからないことってあるじゃないですか、日本住んでて。
ああ、
彼はやっぱり一応いつ来てもなんかちょっとゲスト扱いなんですよ、やっぱりアメリカ人っていう。
ああ、
だからちょっと違うだろうなって思うんですね、感覚的に。その住むってなるとね。
それ何、この空気を読まないといけないとかそういうこと。
空気読まなきゃいけないとか、そのルールマナーとかそういうところを、多分私が同じことやるのと彼がやるのとは多分全く違う囚われ方すると思うんですよ。
ああ、そうね。
彼はね許されるんですよ、何やっても。あ、どうせアメリカ人だからって。 これ私が同じことやったら多分すごいことなると思うっていうのありますけどね、たまにね。
まあね、難しいっすね、それはね。お互いね。まあそうっすか。じゃあちょっとそれと、あと今聞きたかったのは、その、まあ先ほどね、オーディションに受かって、そのビヨンセさんのツアーに回ったってことなんですけど、まあ例えばその今からダンスやってる人がいて、仕事取りたいって思った時に、どういうふうにその仕事を、今の地位に至るまでの、こう流れだったのかっていうのをちょっと聞いてもいいですか。愛さんがどうやってこう、最初はね、どうやって仕事を取るのかっていうのも誰も教えてくれないわけですよね。
確かに、まあ、私がいつもなんかよくクラスとかそういうので、まあ、まず第一条件はアーティストビザですよね、はい、それなしで結構オーディション行ったりとか、なんかエージェントにお話ししに行ったりとかする人がたまにいるんですけど、まあ大体やっぱビザ取ってから戻ってきてって言われることが多いと思うので、
まあ、そもそもまずお金がもらえないっていうのかあるのかな、
働けないからリーガル的に、まあそこをまず一番の目標にするのが早いんじゃないかなと思うんですけど、それができたらエージェントは絶対入っておいた方がいいですね、じゃないとオーディションがまずまだ回ってこないです、あんまり。なので、エージェントとかそういう ダンスエージェントの人たちと、まあ、契約できたら、まあ、そこからやっぱりオーディションとかが来るので、やっぱそういう子まで行けたら、もう、あとはもう自分のね、パワーというか、タレントをどこまで発揮できるかですか、ですよね、そういうオーディションとかね。まあ、あと、
最初、愛さんもその事務所に入って、オーディションこういうのあるよ、つって、初めて行って、行ったっていう感じですか。
そうですね、そうですね、ほとんどは、やっぱり最初そのビヨンセやる前とかもやっぱちょこちょこ小さいお仕事、どんだけ小さいお仕事でも多分エージェントから来たオーディションで、そこで受かってやってたっていうのが多分あったと思うので、まあ、もちろんたまにはね、その人伝いで来るお仕事もいっぱいありますけど、やっぱり最初新しいとやっぱりまずそこまで顔が知れるのにまず時間かかるから、まずエージェントを絶対入っておいた方がいいと思うのと、そうですね。まあ、あといろんなところに顔をまず出して、
覚えてもらうって感じですかね。まあ、さっきもね、言ってたけど、やっぱ、あ、ここちょっと足りないから、愛を呼ぼうぜって誰かが言わないと呼ばれないわけですもんね。
本当にね、どこで誰か見てるか分かんないんですよっていうのは。ありますね。なとりあえずもうすべてのチャンスに対して OK って言っておいて、もうどんなショーとかでも出まくってましたけど、ね、私はもう。ただのものとか、ビデオとか、やっぱ、とりあえず顔を出しとく、いろんなとこに。っていうのは。
ただっていうのはギャラが出なくてもってことですか？
全然やってました。今でもたまに全然やりますけどね。やっぱその自分がパッションを感じるものだったら、まあ、ノーはとりあえず言わないでおこうっていうのは。昔からありましたけど、まあそうですね、やっぱりでもさっきも言ったようにここまで来るにはやっぱオーディションが、まあ、ほとんどだったかなと思いますね、
ベタにやるしかないってことですね貪欲にやるしかないってことですね
でも最初のでもビヨンセのさっき言ったニューヨークのオーディションは、友達伝いで来てるんですよ私
そうなんだ。で友達は受けるからってこと？
いや、私が多分ビヨンセと働きたいっていうのを知ってたから、
ね、そういうこと、
今日オーディションあるの知ってるって言われて、来てなかったんですよ、エージェントからその情報が。で、なんでかっていうと、その時にコレオグラファーっていうか、いろいろまとめてた人が、はい、もう僕と今まで仕事をしてる人しか呼びたくない。なので、私はその人とまだ仕事したことなかったので、呼ばなかったんですよ。で、もう、だからもう、でも行くって。知らなかったけど、何それ、
呼ばれてないけど
って呼ばれてないけどって言っても、強行突破で行ったんですよ。そしたら、その中で一人だけ選ばれましたっていうね。
すげえ。
だからやっぱ何事でももう強行突破ですよ、もう行くしかない
そのオーディションの時はちなみにそのビヨンセはいるんですか？
その時はいなかったです。
ああ、じゃあその振付師さんがいて、
振付師の人がいて、でもね、それもね、これも結構レアなパターンで、もうね、結構前からそれもリハーサル始まってたんですよ。で、多分、女の人3人、女のダンサー3人でずっとやってたんですけど、やっぱりもう1人足したい、4人にしたいっていう感じで、結構急に決まった 話だったと思うんですね、そのオーディションも。
なるほどね。
なのでそれも急で、あと多分ね、何週間とかでショーだよみたいな感じで、みんなはもうね、その他のダンサーの方たちはみんなもうずっとリハしてるんですよ、その人たちは。
ああ、ははは。
で、そこに足せる誰か一人を探したんですよ。
へ
え。で、なのででも本人はいなかったけど、コレオグラファーの人とダンサーの人たちはみんないて、まあ振りを習って、ビデオを撮って、で、また何日後とかに、はい、じゃあこの人とこの人とこの人撮ってっていう何人かまた戻ってきてって言ってまたやって、みたいな。結構それ何回かやったっていう感じでしたね。
ドキドキしました？
いやーもうドキドキですよ。
まあね、言ったら憧れの人と仕事できるかもってことですもんね。
そうですね、もうドキド、そうですね、ドキドキというかどっちかというともうちょっとメラメラの方が若かったから強かったかもしれないですね。
そうか、
その時はもうい
やーなんかかっこいいっす。じゃあちょっとね、今から、その仕事ですね、仕事の掘り下げ、どういう姿勢で愛さんがダンスにこう対しているのかというところをちょっと掘り下げていきたいんですけども、
またこれお母様がすごく寛大な心を持っていて、
うん、
オープン愛で素晴らしいですね。
これなんかでも俺さ、あのどこれオフレコだったっけな、まあ、一人っ子っていうことで言ってたっけ、うんうん、愛さん自分で、あの
なんか最後の方で言ってらっしゃった気がする。
あ、うん、やっぱなんか大事に育てられた感はあるなっていうのは感じたんですけど、
うんうん、
沙織ちゃんも一人っ子なんだしよね。
あ、私も一人っ子で母がそんな感じだからすごく似てるなと思って、
うん、ね、だから俺もなんとなく沙織ちゃんに似てるんではないかと思っていたんだよね、うんうん、
そうそうそう、私も聞いた時そう思ったんですけど、
まあ、全力バックアップって感じだよね。
いやすごいですよね、なんかしかもディズニーランドでダンサーを見てこれになりたいって思ったその夢をちゃんと叶えてるとこもすごいし、いや
ほ
ん
とね、ドストレートなんですよこれ。
ほんとね、
まあドストレートというか、まあ、最初はバレエだったのが、まあね、うん、ジャンルはシフトしたといえども、まあ、ダンサーになってるわけですからね、うんうんうん、まあ、ディズニーランドで踊ってはいないですけど、
いや
もっとでかいところで踊ってますからね。
確かに、
まあ、とはいえですよ、これ絶対にすげえ努力してるよね。
もう、もう違いなく。もうもうもうですよ。
いや本当にね、真面目にめちゃくちゃ努力してるんだろうなと、こう感じましたよ。やっぱ
根性ありますよね。
うん、顔に出てるんだ。
だってなんか。ね、あのビヨンセのオーディションの時も別に呼ばれてないけど行くなんて、え、そんな呼ばれてないからと思っちゃうけど、
そうだよね、
うん、そうじゃない人がこうやって掴むんだな、
まあ、しかも一人だけですからね選ばれてんの、
ね、
マジすげえわ、どういうことだ。
これはすごいことで、あのビヨンセですからね。
いやいやいやいやいや、
すごいですね。
まあでもやっぱりその闘志みたいなのがまあ燃えているものがあるんだよなきっと。
うん、きっとそうですね。
うん、まあそういう流れで、じゃあ次の話に何かな。まあそのだから闘志がどこから来てるかっていう話ですよね。
あー、うん、確かに。
なんで、まあ、でもなんとなくこのダンスやる人とかさ、この体を使うって何かをやる人っていうのは必ずやっぱりそういう燃えるものがあるよね、何かしらパッションみたいなもんが、
うんうんうん、
まあ、まあスポーツにしてもさ、
う、
ね、
うん、
まあ、みんなそれはそれぞれいろいろあるんでしょうけどさ、プロフェッショナルとしてやってる人はね、うん、
はいはい、
でもそれが分かりやすくこう出てくるっていうか、あの表現されている、
まあ、確かにね、うん、 だって表現する歌で表現する声でしょ、
うん、
あの絵で表現する手でしょ、
うん、
ダンスなんて頭の先から頭の上からつま先まで全身ですから、
うん、ね、
うん、
まあなのでその次回の話に入っていくと、まあ、仕事に対する姿勢ですね、うん、その辺と、安室奈美恵ちゃんの話とかね、
はいはいはい
、あとなんだっけ、きついと思ったことないんすかみたいな話を
うーん
聞いております。
楽しみにしております。
はい、
リアルアメリカ情報
よ。
このコーナーでは最新のビジネス生活情報をアメリカロサンゼルスよりお届けしてまいります。
なんか久しぶりのリアルアメリカ情報じゃないですかこれ。
確かに最近スポーツ情報があるからね
はい、
そうですね。ミツさん前も多分この話ちょっとしたけど、
うん、
実際に AI どれぐらい仕事の中とか普段の生活で使ってますかって話。
まあでも何割とかって言われてもまだ 10%20% とかかな、
うん、
まあでもさっきもでも見てた、あの、
うん、
腕立て伏せをするフレンチブルドッグの画像を作ってもらってたりとかサーフィンをする侍の画像を作ってもらったりとか、
おもろい、
なんかそういうので遊んでますよ
そうそうそう、まだね遊びながらっていう段階のところがちょっとあるかなっていうのはあるんですけど、でも本当に日々進化がすごいじゃないですか。
やばいよ、本当やばい、
本当やばい、恐ろしいぐらいやばいじゃないですか。で私も今までそんなに使ってなかったけど最近よくより使うようになってきて、例えば、まあ、実際に使うのはやっぱ写真と、うん、あと文章が多いんですけど、
うん、
あの顔写真こうやって撮って今撮った写真をプロフェッショナル用のプロフィールで出すときはスーツ着せたりとか、うん、背景変えたりとかっていうのはワンボタンでできちゃうから、
うん、
そういうので使ったりとかはしてますと、
うん、
であのミツさんがねさっきおっしゃったみたいにその面白い画像を作ったりとか、
うん、
一から画像生成してもらうのはなんか楽しいんだけどまだそこに対する法律が制定されてないから、
そうね、
後でどうなるのかねとかっていうのがあって、うん、まだ私は使えてないんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、あと固有名詞を入れて使おうとすると、まあ、そこはもうあの著作権的に無理ですみたいな風に、
うん、
返されたりするからね、うん、
あ、ちゃんとあるんですね、
うん、
なるほどね、まあ、あとはあれですよね、例えば誰かにインタビューしましたってばインタビューした文字を入れて要約してって言って、
うん、
バッて要約してもらってそれを使うとかね、
いやそう、それすげえよね、要約
能力、それめっちゃ便利ですよね、
うん、
で50文字でやって200文字でやってとかね、
だからさ、なん読むのにさ何10分20分かかってたものがもう1分でわかる、まあ、あの速読みたいな感じだよね、
本当そうなんですよね、
要点だけを 見たければね、
うん、うんうんうん、でこの文章をもうちょっと改善してとかやると、はい、改善してくれたりとかしますしね、
うん、
そういうのが使えるし、
うん、いやまあこの業界にもよるとは思うけどね、まあ、あとあの086のロゴ、
うん、
僕の会社のロゴって、まあ、コンセプト的にはなんだっけなんだっけとかゼロから無限へバランスを、
はいはい、
バランスを取りながら、まあ、08は無限、横にすると無限のマークなんで08の69の6と9は、うん、この陰と陽ですね、バランスを表してるんですけど、うん、
なるほど、なるほど。
そういうコンセプトを伝えてロゴ作ってっていうとね、結構うちの今のあるロゴと似たやつが出てくるんですよ。だから
すごいな、
これやばいよね本当。
いやそうなんですよ、うん、特に画像系動画系でいくと、
うんうん、
あの最近使ってる動画エディターの中ですっごいなと思ったのがキャプカットっていう、
うん、
まあ、みんなさんも多分モバイルのエディターの中でもアップルストアとかでも1位とかになっているので、すんごい有名な動画編集サービスなんですけど、
アプリ、うん、
アプリで、まあ、パソコンとかでも使えるんですけど、うん、例えばね文字を入れて、ビーチの CM30 秒でってピッて押したら、
うんうん、
無料の画像も集めてきてくれて、スクリプトも書いてくれて、音声も当ててくれて、30秒の CM がピュッてできちゃうっていうね。
いやーもうこれほんとシンギュラリティですよね。この
数十秒ですから、
うん、それだから人いらんわって思っちゃうもんね、
うん、
いらんくなっちゃうよこれってね、思っちゃうもんね。
そうそうそうそう、まあ、あと AI が喋る AI をここの画像の中に入れたいとか、説明するときに女の人がこういうふうに喋ってるとか、男の人がこういうふうに喋ってる、もう人間が喋ってるのと全くわからないぐらい自然じゃないですか、
うん、
それ使っちゃえばね、いいしとか。
どうする？どうする？これから。
そうって思いつつも、でも逆にそれってみんなができちゃうから、
うんうん、
多分前もねみつさんとの話の中に出てきたかもしれないけど、逆に完璧じゃないところとか不完全なところっていうところにやっぱ価値が生まれてはくるんだろうなとは思いますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
不完全さが魅力的になるんですよねきっと、
うん、そうそうそう、あえて人間を使うとかね、
うん、
量は減っていくと思うけど、
でもそれってすごい能力だよね。人間ってさ、体がぶっ壊れていくじゃない、老いていくっていうかさ、
うん、
あのね老化していくとね、
うん、
特にねこっちが動かねえとかさ、腰が曲がっちゃうとかさ、
うん、
それ自体がさ AI にはできない能力だからね。
あ、確かに。
ちょっと今言ってる意味がよく分からなかったけど自分でまあ、でもまあ顔がさ全員違うっつうのがなんかすごいことだよな、そう思うと。
うん、確かにね。
でさ、多分俺らって顔を見るとさ、その人の性格とか、
うん、
なんか人間性がさある程度わかるじゃない、
うん、
もちろん写真だけだと難しいけど、対面してじゃあね5分ぐらい喋ったりするとさ、まあ、仕草とかも含めると、
うん
うん、
うん、
あこの人こういう人なのかなとか、几帳面なタイプなのかなとかさ、
大体ね、分かりますよね、うん、
いやそれだけそのなんか違うっていうのはすごいことだよね。しかもそれを知る能力って、まあでも AI もできるのかなそれ
ね。そうやって教えていけばできるんじゃないですか。
うん、怖いね。
そう、いや本当恐ろしいなと思いつつ、でも多分共存して生きていくしかなくなるから、ちょっとこれ AI の話題はちょこちょこ、ね、はい、アップデートしながら
もうこれでもね、これ結論は出ないけど、
結論ないですね。
常にアップデートがすごいスピードで出てくるよねこれからね。
そうそうなんでございます
、うん、
ということで、まあ、最近 AI 使ってるっていうような話をしました。以上リアルアメリカ情報でした。
はい、
はい、締めのコーナーです。質問。
はい、質問。愛さんのお話にあやかってなんですけど、
はいはい、
さおちゃんはララランド見たっていう話なんですけどね、うん、
見ましたよ。
もうさ、まさにこの夢を追ってきた生きてる LA の人たちっていうストーリーじゃん。
そうかそうか、そうでしたね。
まあ俺もあんま覚えてなかったんだけど、まあ一応ちょっと、うんうん、あのレビューっていうかの読み返してたら、売れないジャズピアニストと、まあ女優志望の恋の物語なんですけど、
うんうん
うん、まあ夢を追って LA に来た2人だよね、
うん、
でまさに愛さんがそれじゃんとか思ってさ、
そうね、確かにな。
ララランドどうでしたか、感想的に。
結構前ですよね、あんまり私もね、うん、すごい記憶があるわけじゃないけど
いや俺も覚えてないけど、よかったなっていうことだけは覚えてるよ。
あれ見ると LA の観光名所が一気に見れる。
そうそう、で本当にね、僕らが住んでる近くのあの何に、
うん、
まあ、ハリウッドサインが見えるクリフィス天文台、
うん、
オブザーバトリーですね、あのそこも そこへの道とかね、あのそこでのロケもあったりして、
うんうん、
ああそこはそこみたいな、
高速道路を閉鎖して、
ああそうだ、
実際に踊ったらしいかね、
あのもう LA 名物のクソ渋滞ね。
そうそうそう
そ
う、
そこから映画始まるんだよね、確かプープーって渋滞でも。
あ、そうだったっけ、
確か全く進まないところからさ、
はいはいはいはい、
今からオーディションに遅れるじゃねえかみたいな、そんな話じゃない、
あスタートじゃなかったっけ、ま、さにじゃないですかいやなんかね、私たちが住んでるのはこのサウスベイって言って、その中心地から行くと南の方に車で 2,30 分行ったとこなんですけど、うんうんうん、またこれね全然世界が違いすぎて、
確かにね、あのハリウッドというかね、いわゆるあのザ・ LA ダウンタウンとかとはちょっとまた、
そうそうそう、
違うかな、ね、ビーチシティですからね、こっちは。
そうなんですよ、そんな遠くないんだけど、うん、あっちのその華やかな世界とか、うん、セレブリティの世界とは、うん、そんなに遠くないのにもかかわらず全く交わらないのよ本当に交わらないの、
まあ、確かにな。まあでもやっぱりそのエンターテインメントとかの世界に生きてる人たちはやっぱりあの辺に住んでて、バレエとかね、
そうね、うん、
あの本当に、でもあっちの方にたまに行くとさ、もうあ来たなーって思うもんね、車で運転しててももうプーとか鳴らされてさ、
そうそうそうそうでもめっちゃ綺麗な人とかめちゃくちゃかっこいい人とかがいて、そうそうそう、あ絶対エンターテインメント界で働いてるんやろなみたいな。いや
本当だよ、もう八頭身とかリアルにさ、人間かよこれっていう人がね、
いる
歩いてるよね
そうそうそうそう、あと結構普通にねセレブリティの方とかもいるけど、こっちの人ってキャーとかワーとかあんまり言わないから、
あ確かに確かに、俺も焼肉
普通に、
うん、焼肉屋とかでもね普通に見たこともあるしね、誰も騒がない、
うんうん、そうそうそう、あ、うん、いるみたいな、うん、感じなんでしょうね。
俺はちなみにキャメロン・ディアスにサーブしたことがあるからね、レストラン。
うそ。
そうですよ、枝豆とか。
すげえ。
その話まあ昔したことあるけどね。で俺はオーダーを取り間違えて怒られたっていうね。
緊張しちゃった。
緊張しまくって。
面白い。ま
あ、あの三輪明宏さんとか。
あらま。
久保田利伸とかも。
ええ。
久保田利伸なんか俺カレーうどん出したからね。
すげえ。
すごいでしょ。カレーうどん
すげえ。
すっげえうまそうに汗かいて食ってたけど。かっこよかった。
回れ回れ。かっこいいな、
ね。いや、かっこいいよ、あの人もね。ああ、彼もでもダンスではないか。まあでも、パッションの人だな、あの人も。
いやー、やっぱそういうね。あのエンターテインメントの街ですからね、LA。
うん、そう、なんかそれでララランドを思い出しちゃったんですよ。なんかアイさんの話聞いててさ。
また見たらね、楽しいかも、久しぶりに。
また見たいなと思って、そうなんです。まあ見てない人はぜひ見ると、LA のこのね雰囲気がめっちゃ伝わると思いますんで、はい。
はい、ぜひぜひご覧ください。
はい。
ということで今回お届けしましたインタビューとリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております podcast.086.com podcast.086.com または 1% の情熱物語で検索してみてください。
1% の情熱物語は日本を飛び出し世界で挑戦していく人を応援します。ご家族、友達、同僚などへのご紹介大歓迎です。番組がちょっとでも面白いと思っていただけたらぜひフォローをお願いします。お便りレビューもお待ちしています。番組サポーターパトロンさんからのご支援も引き続きお願いします。詳細はウェブサイトを見てねっていう、これを AI に言ってもらうときっとバレるんだろうな、うん、で今リアルで言ってるっていうことは多分わかるよね。
そうね、リアルで、まあでもわかんない、わかんないんじゃない、
リアルで言うことの意味があるのかどうかもわからないけども。
そう、ね、
でも俺はあると思うよ。
そう、あえてのね、その間違いとかも、
そうそう
そうそうそう、ということで、はい、今週も聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週お会いしましょう。
じゃあね。